You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ブライダルプロデュースピープル代表取締役の伊達彫子さんです。伊達さんは神戸市垂水区出身、イベント MC 婚礼司会などを経て1997年にブライダルコンサルタントとして出会いから結婚までの確実なサポートを目指して活動を開始されました。2005年には法人化して事業を拡大、少子化時代の結婚問題を考え、ブライダル業界をリードする新進気鋭の女性社長にアメージングなお話を伺います。 PIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続きブライダルコンサルタントの伊達千恵子さんです。こんばんは。
こんばんは。
ね、カリスマコンサルタントの伊達、人呼んで彫子さんにですね、今週もですねお話伺いたいと思いますが、はい、そもそもまあ彫子さんとこのその結婚イベント、はい、ブライダルイベントにはですね、はい、どんな方が参加されるんですか？
もう本当にもういろんな人が来ますよ、うん、本当に出会いがないいうことで、どこかで皆さん出会いたい、本当に愛されるような人と出会いたいと思ってお越しいただいてます ね。
先週話されてた誰でも OK で、彫子さんが直接面接をされて出会いをセッティングされる方と、はい、それから旅行に行って、みんなで旅行に行ってね、はい、まあ、セミナーを受けながらの、はい、こう結婚準備っていう感じのと、はい、2つ伺ってたんですけど、
そうですね、
どちらの方がこう成功率は高いんですか？
やっぱりね、一泊旅行に出かけた方がやっぱり開放感もありますし、旅行がてらに行きますから安心して皆さん参加されてるんじゃないですか。パーティーだったら短時間だからなかなかわからないですもんね、うん、相手のことが。
そうですね、彫子さんやっぱりアドバイスされるんですか？
そうですね、夜になったらそばに寄ってきて、あの人と何ですかとかって言って、もうちょっと深く聞きたい方々が私たちのそばに来て、恋愛相談とか、昔の付き合ってた人の相談であったりとかいうのを受けてますね。
煮え切らないカップルなんかには活入れたりされるんですか？はい、
ありますあります。あなたしっかりしなさいよってね、男の子にね、もう女の子と出会った時にはね、一言でもいいから、君の今日の例えばお洋服かわいいねとか、君の口紅素敵だねなんていうことね、言いなさいって言うんですが、なかなか男の日本の男性はアメリカの外人のように I love you が下手ですよね。女性の方が本当に何もかもしっかりしてますもんね。なんででしょうね。
やっぱりだんだんこう少子化でね、しかもこう晩婚っていうんですか、結婚が遅くなってくるっていうのは、女の子がこうしっかりしてきたからですかね。
それもありますが、一番は自由な気楽さを失いたくないっていうのが統計で出てますね。ですから男の子が今結婚しようと考える年齢は35、6歳、だいたい35、6歳ですよね。ちょっと行くと37、8歳、昔で比べたら 5、6年ちょっとこう遅いかななんては思ってますけどね。
女の子はどうなんですか？
女の子は今26、7、8の未婚の上昇率はもう本当に増えていってますけれども、やっぱり平均的に言ったら29歳ぐらいの子が皆さん結婚していってますが、でも年々遅くなってますよね。ですからやっぱり国も頑張っていただいてますけど保育所の増設であったりとか、いろんなことも整わないと今働きたい女の子も増えてますから、男の子もやっぱりできたら女の子も働いてもらわないと、なかなか経済状況も難しいんじゃないでしょうかね。
そうですよね。昔みたいに、ご主人は働いて奥様は専業主婦というバージョンがぐっと減ってると思うんですよね。
少ないですよね。男の子かわいそうですよね、
給料ね今そんな、
ね、 なんか頑張ってもね、なんとかね、まあ、お互い助け助け合えれたら一番いいんじゃないかとは思ってますけどね、いい時代に入ったと思いますよ。
価格差婚というのがね、はい、藤原紀香じゃないですけど、はい、奥さんの方がね、はい、収入が多いっていうカップルもかなり増えてるんですよね。
ありますね、やっぱり今ある意味男の子は逆玉をね狙ってくる子がいまして、ねえ、すごいですよね。まあでも女の子でもうちに来るときに、ねえねえ伊達さん年収1000万の男の人がいいのなんて来ますけども、まあだからそれが男の子に変わっただけで、そんなにまあおかしな話でもないのかなっていうのは思いますけどね。
でも年収1000万とか言われてやっぱり1000万の方をこうセッティングしてあげるんですか？
極力やっぱりね理想の相手にご紹介するにはしますけども、でも年収がいいから幸せがね手に入るっていうのはちょっとそれは全く別のものですので、もうやっぱりそんなことはちょっとね後に置いといて、人柄のいい人と結婚しましょうって言って愛し愛して、
まあ、でも今時のその若い男の子、はい、女の子の、まあ、結婚観っていうのは伊達さんからご覧になるとどんな感じですか？
ね、やっぱり昔と本当に変わらないんですよね、女性は結婚で求めるものは経済的な余裕を求めていることが結婚の利点と考えているという、これ統計も出てるんですよね。
そうか、
ですからやっぱりどんなに例えば、まあ、ある程度男前であったとしても、優しくあったとしても最終的に女の子はやっぱりある程度食べていく経済力がなかったら結婚まで一歩が踏み出せないという現実は私はよくわかるような気がします。
これ今も昔もなんですね。
そうですね。
男の子側はどうですか？理想のタイプ。
男の子はやっぱ顔ですよね。
顔
可愛い美人、
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 もう許せへんわ、はい、私そういうの、
ねえ悲しいですよ、ね、なぜなのと思うんですけど、
だって若いなんかね、だんだんそれはなくなるじゃないですか。
そうですよね、どこ見てんのかなと思いますよね。
そうで、蝶子さん、あれ熟年世代やシルバーの方の結婚再婚も守備範囲なんですか？
すごく多いですね、この間うちにもお越しいただいた方なんかはやっぱり78歳と74歳の方とお出会いいただいたんですけど、非常にいいんですよね。で、最後にそのおばあちゃんが言われたことがとっても理想な男前でしたって言われたんですよ、ね、
男前のおじいちゃん。そう、なんかそっちは麗しい感じがします ね、
かっこよかったですなんて、年齢なっても一緒なんだなと思いましたけどね。
でもその70代ですよ、80代でもね、こうなんか、はい、かえってういういしいですね、その話聞いてたらね。
そうですよね。ですから、まあ、ご高齢の方にも私も頑張っていただきたいなと、一人で暮らすより二人で暮らせばいろんな意味でやっぱ寂しさも埋まりますし、どんどんと私は進めていきたいと思ってます。
今離婚も増えてますから、はい、若くて再婚という方も多いんですよね。
多いですね、できちゃった結婚でまず離婚する人が非常に増えていますね。ですからもうこれはいろんなところで、まあ、問題があるか思いますけれども、そのあたりもちょっとね乱らなってますもんね。
結構厳しい蝶子さんなんですけどね。
そうですね。
さあ、伊達さんはですね、少子化問題についていろんなところで講演されてるんですよね。
まあ、いろんなところからお声がかかって講演会に出ましたりとか、まあ、市とか、県とかいうところから、要請はたくさんしていますね。
少子化問題と結婚問題という、
そうですね、この間は良い家庭には良い子どもが育ち、良い社会を作り出すという題目を持って講演会をさせていただきました。で、親御さんを対象にしたときに非常に親御さんたちが考えさせられることがもうたくさん多かったという好評をいただきまして、そこからどんどんと講演の依頼がやってくるようなことがありますね。
やっぱこう少子化と結婚っていうのはね、はい、今深い関係があるんですか？
そうですよね。やはり何を言っても一番この結婚して子供を産み増やさなければ、今からこの日本は人口は3分の1になるであろうと言われるような統計があちらこちらたくさん出ていってるわけですよね、で、これは例えばこれから先の幼稚園問題、大学、いろんな例えば住宅問題も、子供が増えないと全て物も商品も流通もしないわけですから、まず一番大事なそのところをやっぱり国の方もしっかりと考えていってるんだと思いますね。
そうですよね。たくさん子供産んでもらおうと思ったら、はい、まあ、いろんな国の整備も大事ですけど、
そうですね、
早く結婚して、
そうですね、
たくさん子供産む、やっぱ結婚が大事とこうなってきますよね。
そうですよね。で、やっぱり35、6で産んだ人たちはみんな途中で疲れるわけです。
わかるわかる。
一人目産んだ時にもう次二人目と思ってたのに前以下になっちゃって、ですから 極力20代で産んでほしいって私たちはいつも思いますね、
うん、そうですよね。これはすごい問題だなと思うんですけどね、うん、今後はですね結婚相談なさってたらどういった問題が起こってくると思われますか。
やっぱりもちろんまあ、いろんな国でも同性愛が認めておられるように、うん、日本の国もやっぱだんだんと私たちの知らないところでやはり多く増えてきている。それとエイズの問題ですね、はいはい、それも非常に多いですね。ですから勝手に出会い系で出会って、うんね、性的な問題もそうですが、うん、恐ろしい時代に入ったと私は非常に感じています。
長子さんとしては、はい、そんな安易にね、そういうことは結婚前にしてはいけないよっていうポリシーをお持ちなんですよね。
もう必ずそうですね、うん、で結婚が決まったカップル見ていると、うん、やはりそういう丸々関係をね、うん、持ってしまう、ね、そうすると相手を非常にまともにきちんと見れなくなるわけですね。ですから婚前交渉、これについては私は厳しく言います。結婚前には会ってはいけないっていうことを言います。
ねえ、なんかかっこいいなって長子さんのお話聞いてたらね思うんですけれども、伊達さんは今後ですね、はい、どんなところに力を入れて皆さんをリードしていきたいですか。
そうですね、やはりいろんなところから講演会も来ていますし、うん、今のこの若い人たちの結婚の現状を伝えていきたい。で、なんとかその人たちの良い結婚を導くために、うん、どこにでも飛んでいくつもりでしています。一人でもいい結婚をするために頑張りたいと思っています。
2週にわたり貴重なお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ビップアメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは城南電気工業所代表取締役の山本貴春さんです。電子部品製造と独自のエレクトロニクス技術で大躍進、京都フェニックスパーク内の本社新社屋もいよいよ完成、環境福祉安全をキーワードに進化する城南電気工業所の急成長の秘密を伺います。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。